今日は鯖江市にある松岳寺にお邪魔しています。お話は松岳寺住職、そして浄土真宗本願寺派布教師の里見純英さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、4回にわたって里見さんには仏教について教えていただいたんですが、前回は浄土真宗について教えていただきました。そして最後となる今回は現代における仏教について考えていこうと思います。最近ですけれども、インターネットショップでお坊さんを派遣できるというニュースがありましたけれども、こういうニュースについてはどう思われますか？
消費って言葉なんですけども、はい、消費って言葉は通訳してなくなってしまうということですね、
うん、
私はこう消費という考え方だけでも物を考えていいのかな、あるいは効率性ということを言いますけども、うん、効率性だけで物を考えてもいいのかな、
うん、
あるいはその価格ということで考えますけども、何か高額価値として物を考えて、そこだけでいいのかなってことを思うんですね、
うん、
お釈迦様の教えの中で私言ったのは、尊いということを考えましょう、
うん、
人間の命の尊厳性ということは、測ることのできない、比べることのできないことの中に命の尊厳性、尊さというのが見えてくるんじゃなかろうかな、
うん、
何でも数字に置き換えて、そしてもうそれを測って、そして比べることにおいてしか私たちはものを考えられないのかなってことを少し残念に思います。だけど、まあ、それをそれぞれがどのような判断するかはその人の思いによりますから、それはあえて私は、お話はしようと思いませんけども、少なくともそれは私にとっての救いではないんじゃなかろうかな、そんなふうにまあ思っております。
ではそのどうしてインターネットはダメなんでしょうか？
インターネットがダメというわけではないんですけども、うん、まあ、現実の私たちの世界、私もインターネットを使いますけども、
うんうんうん、
なんかバーチャルの世界と現実の世界の境目はだんだんこう分からなくなってるんじゃなかろうかな、
うん、
そういった時にこう自分自身の人生を振り返った時に、やはりこう小学校の時の大きな思いがあるんですね、
うん、
火薬の爆発事故によって体中にガラスが刺さって、
うん、
そして本当にこう激痛で、と言いますかね、
うんうん
うん、そういう辛い思いしました、うん、その時にはっきり分かったことは、うん、命というものは傷つけられたら痛い命を生きているということですね、
うん、
それを痛いというのは、私もいない痛いけれども、だけど人間どの命も傷つけられたら痛い命を生きている、
うん、
一つは体も傷つけられたら痛いけども、心も傷つけられたら痛い、
うんうんうん、
その痛さというのは、これはバーチャルの世界なしに現実の私の命を生きているということですから、
うん、
だから全てのものは暴力に怯え、
うん、
全てのものはとって命は愛しいというのは、
うん、
やはりこの自分自身の命を傷つけられたくないから人を傷つけてはいけない、
うん、
これが仏教の教えの一番の根本にあるかな、ですからお互いに相手を敬い合い慈しみ合うということが本当に大切なことなんだろう、
うん、
もう一つね、やはりそのところを、まあ、そのインターネットを否定するわけではないんです、
うんうん、
その便利さというのは確かにありますけども、だけど命の尊さということを考えた場合に、少しね、
うん、
考えなければならないのかな、
うん、
暴力の中には言葉の暴力もあります、
うん、
言葉の暴力によって人の命が奪われる場合もありますから、やはりこうもう少しね、うん、目の前にいる本当にこう大切な人、日常の生活、
うん、
当たり前の生活をしている、身の回りの平凡な生活をしている人、
うん、
その平凡な生活の中に一番大切なことがあり、
うん、
そしてその私たちの日常の生活を共にしている人が本当は大切な人なんだと気づくことが仏教の教えの根本にあるんだろうと思います、
うん、
もちろん私もパソコン使いますし、インターネットもよくしょっちゅう使いますけども、だけどやはりこの現実の世界というのをきちんと見つめているところから出発をしないと、本当にこうバーチャルと現実の世界の境目はだんだんこう見分けがつかなくなってしまうんじゃなかろうかなという、そういう恐れも私は多少持っております。
その先ほども言いましたが、インターネットショップでお坊さんが派遣できるっていうのは、なんだかその値段で全てを測れるような時代を表しているのかなと思うんですけど、これって結構近年のことだと思うんですね。ということはその、まあ、今おっしゃったようなその仏教の教えを伝えるお寺の役割っていうのも時代によって変化してきそうですね。
そうですね、まあ、今私自身が感じているのはやっぱり自分自身の生き方というのをその仏教の教えの中で感じるということ、
うん、
それはお寺の中だけでなしに、まあ、家でいうとお仏さんの前に座った時でなしに、
うん、
自分の生きているこの人生すべてが文法の道場である、
うん、
この生きているこの時間のすべてが仏様の教えを聞かさせていただくその場所であると、
うんうん
う
ん、
あ、そう思って例えば家の中であれ家庭の中であれ学校であれ、うん、職場であり地域でありその中で共に仏教の教えを聞かさせてもらうということが、
うん、
一番大切なことじゃなかろうかな、
うん、
命と命を傷つけ合うのなしに、
うん、
命のつながりというものをこう見つめて、
うん、
本当のこの命を生きていく、うん、そのことをもう一遍この仏教の教えの中で、
うん、
日常のありふれた平凡な生活の中で、
うん、
もう一度見直していきたいなそんなふうに思っています。
はい、他にもですね最近ですと墓を畳んでしまうというニュースもありましたが、この松岳寺で言いますと鎌倉時代から続いているお寺なわけでそれだけ代々守ってきたお墓があるにもかかわらず過疎化が進んでしまってお墓を畳まなくてはならなくなってしまったっていう、まあ、こういった現代っていうのはそのお寺にとってもやっぱり転換期なのかなと思うんですがこのニュースに関してはどう思われますか？
お墓のないお家もあります、
うん
うん、そしてお墓をどうしても建てなければならないということでもないです、
うん、
で移転されることも私はご自由になさって結構やと思います、
うん、
命終わると浄土に生まれて仏となる仏となるそういう命ですから、
うん、
まあお墓は大事ですけどもそれがなければ私たちの救いはないというわけではないです、
うんうん
うんうん、もう少しこう柔軟に考えてもいいのじゃなかろうかな、
うん、
一つは私のこの、まあ、住職してますお寺には相場家というのがありましてそこで、まあ、皆さんの骨をまとめて納めるということもあります、
うん、
お墓のない方はそこで、まとめてこれを納めすることもありますし、
はい、
さあお寺に墓がない場合は、まあ、私たちは京都の、まあ、本願寺というのなんですけども、
うん、
そこに、まあ、大谷本廟というのがありますからそこに納めるという方法もありますから、
うん
まあ、いろんな方法ありますんでそのことは、うんそれぞれのお寺のご住職に聞いていただければね、
うん、
自分の思っている方法とはまた別の方法が見つかるんじゃなかろうかな、
うん、
そんなふうに思います。
時代によってそうやって変わってきてるんですね。
そうですね、
うん、
まあ、お教えの根本をきちんと言っていただければどうしてもそうでなければならないということは意外と少なくなっているもんです、
うん、
まあ、自分の生き方を見つめるということが根本にある、
うん、
そのことをね一番基本に置いていただきたいなとそんなふうに思います。
はい、最後にラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージなどあればお願いいたします。
もう一度自分の生き方をシンプルな生き方を見直したいな、なんでかと言いますと私たちは大事なものをいっぱい抱えすぎているんだろうと思うんですね、
うん、
あれも大事これも捨てられない、そういった中でもう一度自分の生き方をシンプルに考えたときに、
うん、
やはりこう自分の人生で一番大事なものは何であるかということをきちんと見つめていきたい、
うん、
一番大切なものを見つけていくということが、
うん、
これはいつの時代のどんな人にとっても本当は一番大事なことやったな、
うんうん、
日常の生活の当たり前の生活の中に本当に大切なことがある本当に尊いことがあるということを気づくことが仏教の教えの一番のこう根本的なことじゃなかろうかなそんなふうに思います、う
ん、なんか現代ってそのお金を持っている人が優れているみたいな風潮もあってちょっと難しいところではありますよね。
一番大事なのは自分の一番身近な人、
うん、
自分の家族、
うん
うん、実はなかなか身近にいる人ほど大切なことに気づかんのでないですか、
うん、
自分の身の回りに一番身近な人は本当は一番大事なことなんだ大事な方人やった、
うん、
それぞれのその一人一人平凡な人生を送っているその人々が本当は輝いているんだということを気づく、
うん、
当たり前のことやけども当たり前のことの大切さに気づくということが仏教の教えの一番根本にあるんだろうと、うん、そんなふうに思います。